それではですね、問題検討していきましょう。で、まずですね、この問題何が問われているかっていうのを確認したいんですけども、問題文の末尾のところですが、本件訴えは適法と認められるかということですね。まあ、適法かどうかと聞かれてますから、これは訴訟要件レベルの問題ということがね、わかるかなと思うんですよね。で、じゃあ本件訴えっていうのは一体何なのかということになりますが、それがですね、その前の段落のところに書かれてますね。X の Y に対する敷金返還請求権の存在確認請求ということになります。まあ、確認の訴えですよね。で、確認の訴えの適法性、訴訟要件ということになってきたら、まあ、これは確認の利益の問題とね、まあ、確認の利益の3つの判断基準ですよね。対象選択の適、方法選択の適、即時確定の利益、この3つに照らして判断していけばよいと、まあ、こういうことになりますね。はい。で、ちょっとね、事案簡単に整理しておきたいなと思いますけれども、まあ、いわゆる賃貸に至る地位の移転の事案ですよね。で、事案としてはですね、まあ、この AX 間にですね、もともと賃貸借契約がありますとですね。で、この敷金ですけども、X が A に対して30万差し入れたというふうに X は言っているということなんですね。で、その後ですね、この目的物、賃貸目的物が A から Y に譲渡されました。なので、Y が、所有者になって、で、まあ、新貸主ということになります。まあ、いわゆる賃貸に至る地位の移転ですね。で、賃貸に至る地位の移転が起きた場合には、敷金関係も引き継がれるということになりますよね。これ民法でやると思いますけどね、敷金関係も引き継がれます。で、そこで、まあ、X としては、ね、これ建物を明け渡しということになってきたら、ね、この敷金を Y に対して返還せよというふうに言っていくはずなんですよね。ただ本件はまだ明け渡し云々というのは別に問題になっているわけではありません。まだ賃貸借契約というものの期間中なんですね、これはね。ここ一つのポイントなんですけどね、賃貸借契約がまだね、これ期間内なんですよね、これね。で、じゃあなんでこれね、敷金の存在が、ね、今問題になっているかっていう、これ Y がですね、争ってるんですよね。まあ、もともとはですね、その賃料増額というところがね、問題になってるんですけども、そのね、賃料増額の議論の中で、まあ、付随してというかね、まあ、一緒に出てきたって感じだと思いますけども、敷金の存在も争われていて、で、Y がですね、この新貸主の Y がですね、これが敷金差し入れの事実とか、まあ、返還約束、これが存在しないと、まあ、こういうふうに言っているんですよね。なので、まあ、X としてはまあ不安になってしまったということなんだと思いますけれども、敷金返還請求権の存在確認の訴えを、まあ、しているということですね。まあ、こういう事実関係になりますね。はい。いいですかね。で、確認の利益ね。確認利益3つの判断基準ね。対象選択の適否、方向選択の適否、即時確定の利益ですよね。で、これ、素材にした最高裁の判例、平成11年のね、判例になりますね。これ実はね、司法試験の、令和2年度ですね。令和2年度でも聞かれてるんですけどね。この問題やってると、まあ、令和2年度の問題っていうのはね、ある程度、まあ、対処できたかなっていうふうにはね、思うんですけどね。まあ、それをちょっとね、脇に置きまして、この平成11年のですね、最高裁の判例というものを素材にしてまして、この平成11年の最高裁の判例ではですね、今言った3つのね、基準のうち、ダイレクトに論じられているのがですね、対象選択の適否、それからですね、即時確定の利益ですね、このまあ2点ということになります。方向選択の適切性についてはね、特に議論されてないですよね。まあ、ただね、令和2年度の司法試験ではね、まあ、この点もね、ちょっと問題になってくるんですけどね。はい、まあ、本問ではね、そこまでその深く検討する必要はないかなというふうには思いますね。司法試験の場合は、ちょっとまた脇道それちゃいますけど、司法試験の場合は誘導文っていうのがあって、こういうところを検討してくださいっていうようなことが問題文で明示されてるんですよね。なので、その場合にはもちろんその誘導に従って、その最高裁で論じられてない部分に関しても、ね、明示的に論じられてなくても、もちろん触れなきゃいけないですね、それはね。ただ、まあ、この問題は別にね、そういう誘導文があるとかっていうことはないので、なので、まあ、最高裁でね、問題になっていた対象選択の適切性、それから即時確定の利益のところのね、2点がしっかり検討されてれば、まあ、いいのかなというふうには思いますね。まあ、ただね、方法選択の適切性も、まあ、要件の中にカウントされますからね、まあ、一応触れてほしいなと思います。はい。前置きはこれぐらいにしてちょっと中身入っていきたいんですけども、まずですね、対象選択の適切性ですね、ここが一つね、議論になってきます。で、何かっていうと、先ほどもちょっと言いましたけど、まだ本件はですね、明け渡し云々っていうのは別に問題になってる事案ではありませんから、その敷金がいくらなのかっていうようなところがね、それが議論になってるわけではないんですよね。敷金が今だから、その未払いが、例えば未払い賃料があるとか、まあ、あとは、まあ、他のね、何らかの債務があるとかっていうふうな形でね、それで、じゃあその敷金残額はいくらなのかと、ね、いくら返せばいいのかということは別に議論になってるわけじゃなくて、そもそも敷金を差し入れたかどうかっていうこと、あるいは返還約束があったかどうかっていうことね。ここが議論になってる事案ですよね。で、そうなってくるとですね、これは、まあ、その資金がその具体的な返還を受ける云々みたいな話っていうのは将来の話じゃないかということになる。で、そうなってくると、その将来発生する権利とかは法律関係の確認なんじゃないのと、こういう議論になってきますよね。 で、一般的には将来発生する権利とか法律関係の確認っていうのは、これは認められないというふうに言われていますよね。対象選択として適切ではないと、こういうふうに言われているわけなんですよね。はい、そこをどう克服するかというのが一つのまずね、問題ということになりますよね。で、この点に関してはですね、これね、最高裁勉強してればね、比較的分かりやすいというかね、そんな問題ないかなと思いますけれども、最高裁はですね、これは条件付き権利というふうに構成してますよね。条件付き権利というふうに構成して、でそういう条件付き権利ですよね、将来だからその明け渡しをトリガーにして発生しうる、条件付きの権利、これはもう現在あるんだから現在の法律関係じゃないですかと、現在の権利または法律関係の確認ということになって、ね、確認対象としての適切性ありと、こういうふうなね、話になってくるわけなんですよね。はい、そこにね、最高裁引用しておきましたけどね、一応見ましょうかね。建物賃貸借における敷金返還請求権は、賃貸借終了後、建物明け渡しがされた時において、それまでに生じた敷金の非担保債権一切控除しなお残額があることを条件として、その残額につき発生するものであるとね、こういう条件付きの権利として存在してるんじゃないですかということですね。だから現在の権利または法律関係なんですよと、こういうことですよね。はい、これね、平成29年の債権法改正前なんでね、なので、これは判例ということになりますが、今ではね、もうこれ明文化されてますけどね。はい、で、ここはちょっとね、余談ってことになりますけど、じゃあその将来発生する権利とか法律関係ってことになったら一切ダメなのかとね、全くダメなのかっていうと、ここはちょっと議論があるところでして、実際に下級審判例なんかではね、そういう条件付きだとかなんとかっていうと、めんどくさいじゃないですか、まどろっこしいんで、紛争の抜本的な解決に役立つんであればね、別に将来であっても構わないというふうにね、そういうふうに説明するようなものもありますよね。学説もね、将来発生する権利とか法律関係の確認でも OK っていうふうにね、もちろん全面的なんですよ。紛争のその抜本的な解決っていうものに役立つんであればね、それは認めてあげてもいいというようなね、そういうふうな議論が、むしろ有力かなっていうふうに思います。ただ最高裁で正面切って将来だけで OK というふうに言ったものはまだないんですよね、これはね。はい、なのでここは最高裁の判例通りね、条件付き権利、現在の権利または法律関係の確認と、こういうふうに論じていただければいいかなというふうに思います。はい、で、もう1点ですね、最高裁で問題になったのが、ちょっとレジュメの順番とは違いますけども、即時確定の利益のところなんですよね。で、この即時確定の利益なんですけども、ここはね、ちょっと難しいところがありまして、先ほども言いましたように、まだその明け渡し云々が問題になっているわけじゃなくて、要するにその敷金のその残額はいくらなのかと、ね、これが一切分からない状態なんですね。まだだからここから賃貸借契約が続いていくわけですから、そこに発生するね、その未払いの賃料とかがあれば、そこは当然敷金に充当されることになるわけですよね。だからいくらなのか分からないんですよ、ね、分からない状態なんだけど、即時確定の利益ってあるんですかって、こういう話ですよね。はい、で、最高裁はですね、実際にね、本文と同じような形でですね、その敷金がそもそもその敷金の返還義務を一切負わないっていうふうなね、それが問題になった事案なんですね。それが争われた事案なんですね。なので、その意味で、そのね、引用して、その判でね、引用してあるとこ見てほしいんですけども、法律上の地位に現に生じている不安な敷金は、除去されると、ね、こういうふうな議論をしているわけですけどね。だからもうすでにこの不安とか危険というものはね、もう顕在化しているというふうな形で即時確定の利益を認めてるんですけどね。はい、だからそれはあくまでもその敷金の返還義務がそもそもないんじゃないかっていうことが問題になっているので、なので肯定できるんですよね。気をつけてほしいのは、まだね、その敷金がいくらなのかっていうのは分かんないですからね。だから一つの見方、言い方を変えてしまえば、一つの見方としては、それが将来、別に将来そこで確定されればいいじゃないですか、ね、例えばこの30万っていうのが、まずさっきからって例えば20万なのか10万なのか分かんないですけど、それはその将来明け渡しの時点で初めて残額が分かるので、そこで確定すればいいんですよね。何も今確定しなくてもいいじゃないかというふうな言い方ができるんですよ、一つはね。だって今ここで確定したって、また将来争いになるかもしれないから、だったら紛争の解決って意味で意味ないじゃんというふうな議論が一つできるんですね。で、そういうような考え方も実際あるんだけれども、ただ最高裁はそもそもこれがオールオナッシング的なんですよ、ね、でも本件でいけば0なのか30万なのかが問題になってるんですよ。差し入れられたのかどうなのか、あるいはその返還約束があったのかどうなのかっていうところが議論になっているので、だとすればここを確定させてしまえば、一応紛争の火種っていうものがなくなると見ることができますよね。わかります？例えばここ30万ですというのに確定しました。そして将来明け渡しの時点で未払いが例えば10万ありましたってなったら、さっぴいて20万返しゃいいじゃないですか。そういうふうにわかるんですよ。だからここで今これを確定することによって、将来のその紛争の火種もここで、ね、潰すことができると。お金もしかしたら、その残額がいくらなのかっていうのはね、議論になるかもしれないですよ。もしかしたらね、それは分かんないです。それは将来のことなんで、なんとも分かんないんだけど、だけどもここさえガチッと決めてしまえば、あとはそこから引けばいいから、ここはもうだから規範力で争えなくなりますからね、これはね、これは争えなくなりますから、だからこの30万っていうものはあると。で、あとはいくらなのか、未払いがいくらなのかと、ね、その債務がいくらなのかっていうのを確定すれば OK じゃないかと、こういうふうな議論ができますよね。はい、そういうことですね。 だからその最高裁のロジックっていうのをしっかり理解してほしいなというふうに思いますね、これはね。なんでこの時点で確定する必要があるのって話なんですよ、これはね。それさっき言ったような事実関係があるから確定できるんだよっていうね、確定する必要があるんだよって、まあこういう話ですね。はい。あと、方法選択の適切性で、ここはですね、最高裁の判例で直接言われてるわけじゃないんですよね。なので、まあ、ここはですね、まあ、一つの考え方っていうふうにね、そういうふうに聞いてほしいなと思うんですけども、まあ、まずですね、現在給付の訴えは絶対無理ですよね。だって、まだ開け差しがないんで、これは絶対無理と。で、問題は、将来給付の訴えができるかどうかっていうところなんですよね。で、これ多分ダメだということになると思います。どうしてなのかっていうと、さっきも何度も繰り返し言ってますけども、いくら敷金を返還すればいいのかって分かんないですよ、やっぱりね。その未払い賃料はいくらなのかとか他の債務はいくらあるのかって分かんないじゃないですか、将来のことだから。だから将来給付の訴えといっても、じゃあ口頭弁論終結時にいくら返せばいいのかって分かんないですよ、全くね、全く分かんないから。そもそもおそらくなんですけど、請求の趣旨が特定できないと思います。つまりいくらいくら払えと、将来そのいくらいくら払えっていうのは、そこの請求の趣旨そのものが特定できないんじゃないかなっていう気がするんですよね。はい。で、そういうふうに考えていくと、やっぱりですね、事前請求の必要性とか、まあ、ないしは請求適格が否定されるっていうふうに見るのがいいんじゃないかなって思います、ここはね。そういうふうに見ないと、ちょっとやっぱり無理があるかなと思うんですよね。そもそもいくらなのか全く分かんない時点で、ね、それで、その将来給付の訴えを提起するってのは、ちょっとやっぱり難しいかなって気はします、ここはね。はい。だから将来給付の訴えもちょっとやっぱ難しいんで、まあ、なので、まあ、やっぱりその取り得る方法としては、敷金返還請求権の存在確認請求しかないので、なので、まあ、その意味でね、やっぱり方法選択の適切性も認められると、まあ、こういう話になるかなと思うんですよね。はい。まあ、ただその方法選択の適切性は、先ほども言いましたように、最高裁がそういうふうに言ったわけじゃないんですよ。将来給付の訴えダメだよっていうふうに最高裁が言ったわけじゃないんで、ちょっとね、ここはまあ一つの考え方っていうふうにね、そういうふうに捉えてほしいなと思うんですけどね。はい。よろしいでしょうかね。さて、で、今言った話をですね、回答では、順に書いているという形ですね。ちょっと、論理の流れだけ確認しておきましょうかね。で、まず、そのね、適法性が聞かれてますから、ここは訴訟要件の問題だよという話になってきて、で、その確認の訴えだということになって、まあ、訴え利益は認められるかと。ね、これが、まあ、問題になってくるというわけですよね。で、確認の訴えの利益に、確認の利益ですよね、に関して、これは、どういう基準で判断するかっていうのは条文に書かれていませんから、ね、解釈の必要があるということになりますね。なので、まあ、解釈していただいて、さっき言った3つですね、これを導き出していただければ OK ということになります。まあ、ここはですね、ここはまあ論書を、ね、そのまま貼っていただければいいのかなと思いますね。で、あとは順に検討していけばいいです。対象選択の適切性、方法選択の適切性、即時確定の利益の有無ですね、これを、まあ、順に検討していけばよいということになりますね。はい。で、対象選択の適切性のところですけれども、まあ、原則としては事故の現在における権利法律関係の積極的確認ですよと。で、過去の話うんぬんみたいなのは、これはまあ、ちょっと打足ですね。本件はあんまり関係がないんでね。なので、まあ、カットしちゃってもいいのかなと思いますね。まあ、これは一応ね、その確認の訴えの対象選択の適切性に関するね、まあ、理解を示すっていう意味で書いてますけど、本件のね、直接的な事案解決においてはまあいらないので、まあ、無視してしまってもいいのかなというふうには思いますね、これはね。はい。で、将来発生する権利、または法律関係の確認は認められないと、まあ、ここは書いてもいいかなと思いますね。ここは書いてもいいかなと思います。先ほども言いましたように、今回はその将来発生する権利または法律関係の確認になるんじゃないかっていうね、そういうところが一つの考え方としては成り立つんでね。はい。まあ、それとの関係でね、過去についても、まあね、過去についてはだからその紛争の抜本的解決のために役立つんだったらいいよっていうね、まあ、これは判例も実は過去の法律関係については比較的柔軟に認めるんですよ。なので、そこね、将来との関係でね、まあ、触れてあげてもいいのかなというところで、まあ、触れても触れなくてもどっちでもいいかなってところですけどね、将来発生する権利または法律関係の確認はダメだよっていうところはね、これはまあ書いていただいた方がむしろいいかなと思いますね。はい。で、じゃあ本件どうなのっていうとね、それはその次のところですけども、まあ、将来発生する権利に見えるんだけど、ただそれは条件付き権利という形でね、捉えれば、現在の権利、また法律関係というふうにね、そういうふうに見ることができるというわけですよね。はい。あと、方法選択の適切性はさっき言った、その将来給付の訴えのところでね、問題になってきますから、一応その点書きましたということですね。ただ、ここはちょっとね、さっきも言いましたように、最高裁が言ってるわけじゃないんで、まあ、一つの考え方っていうふうに捉えてほしいなと思うんですね。はい。で、それからですね、即時確定の利益ですよね。まあ、まずね、その原告の権利地位に不安危険が生じているかどうか、それからその不安危険というのは現実的なものかどうかというところをね、検討していくわけなんですよね。はい。で、先ほども言いましたように、今回はその敷金の差し入れ、あるいはその返還約束、ここは争われてますよね。なので、まあ、将来においてその具体的な返還額はいくらなのかということを、ね、交渉しようにも、そもそもその前提問題のところで、ね、争いがあるという状態ですから、そこを確認しておく必要があるのかなということになる。まあ、その意味で、ね、不安とか危険というのは現実的なものであるという評価が可能かなと思うんですよね。はい。 あとその復元すればってところに書いたのは、これはね、さっき言ったように、ここ潰してしまえば、大元の争い潰してしまえば、あとはここからね、その未払いとかをさっ引くだけで自動的に返還額が分かりますから、ね、だからその意味でね、その紛争解決に役立つっていうね、そういうふうなことを論じてるんですけどね、ここはね、まあ、規範からすると不安危険が現実的なものかどうかっていうところだけ確定すればいいんだけれども、ね、まあ、ここもプラスアルファしてあげることによってより説得力が出るかなというところですかね。はい、まあ、結局即時革命の利益もね、紛争の抜本的解決に役立つかどうかっていう、そういうふうな観点なんですよね。だからまあ最近ではね、その対象選択の適切性、方法選択の適切性、即時確定の利益ってね、まあ、この3つありますけど、結局ね、まあ一言で言ってしまえば、その確認をすることによって紛争の抜本的な解決に役立つかどうかっていうふうなね、そういうふうな視点になってきますから、そういうふうな形でこう柔軟にね、考えていくような立場も学説上は有力ですよね。はい、よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。